青い T シャツ24時。
やっぱ入り口第三者継承もう外部から来ようと思ったら、その協力を仰ぐにも、まずその、いや、どこまで本気なんっていう、ワードから、その、見られるので、それもあって、かなりそのシミュレーションとかは、細かく作り込んで、何を言われたとしても、どんな意地悪なツッコミ入れられたとしても、いや、ここはこうこうこうで、こういう時はこうします、みたいな感じで、もう、相手がむしろ、行政の担当者が知らない部分の数字まで、もう根拠として持って用意しとくぐらいのことをやってたから、その、いざそのチャンスが来た時に、スムーズに周りの人の協力を得ることができたし、その、全然違う牧場のその社長も違う自治会にわざわざ来て、一緒に頭下げてくれたっていうのも、そういったところで PR ができてたから、協力してもらえたんじゃないかなっていうのもあるんで、そうですね。周りを動かせる、周りを安心させるだけの能力っていうのを身につけとかないと、スムーズにはいかない、第三者承継かもしれないですね。
僕、収納したときはそういう感覚ゼロやったしね。10年経ったら代表もらえるぐらい。
いや、本当、いかにその獲得するかっていう感覚は持ってました、確かに。言われてちょっと、そうかなって思ったんですけど、取りに行く。チャンスを取りに行くっていうのは常に。で、いつそのチャンスが来るかもわからなかったから、もうできるだけ早く、いつ来てもいいようにっていうような構え方はしてましたね。
そういう点で言ったら、さっき中断した子を最後まで意識して収納するっていう感覚って素晴らしいよね。
そうですね。本当に、自分が結局、後継者、その人の血縁じゃないところに入っていくことがもうその時点であるから、自分の経営も自分の息子に行かない可能性っていうのは、想定しながら計画してて、で、そうなった時に、事業をそのまま放置して、経営を辞めるって、地域に対しても迷惑な話だし、家族とか親族に対しても迷惑な話だから、ましてや畜産で言ったら、牛どうすんのとか、牛舎どうすんのっていう畳み方を考えとかないと、いけないなっていうところがあったから、って言ったら、まあ自分の場合は、その、まあ畳むというよりは、ちゃんと、その、第三者でも、自分の子供でもいいから、その、続くための経営をしていこうっていうふうに目指してますけど、まあそういった意味で、その、自身の経営者としての立場を降りるタイミングをどうするか、その日に向けてどうやって日々、事業を行っていくかっていうことが、もう開業当初、もう計画段階から一応頭の中にはあった。
で、その感覚ってやっぱり、親元収納でも新規収納でも、全農家が本来持っておくべき感覚やなっていうのは、すごい感じるとかよね、今お話聞いとって。
やっぱり経営者として死ぬまでいたとしても、それは死をもって終わるから、どっかでその経営の座を降りるわけですよね。有限なんで、そのタイミングで迷惑かけたくないですよね。って言ったら、やっぱちゃんと自分の終わり方、経営者としての、を考えときたいなっていうの。だし、誰しもがやっぱり考えてないと、絶対迷惑になると思うんですよね。
これなんか、若手の皆さんで、自分が退職する、辞める日、退く日を考える、なんか、ウェビナーがあってもいいかもしれないですね。
そうだね、
なんかやっぱりどう考えてもこう規模拡大していくぞとか複合化していくぞとか、
うん、
あのどうやって今から成長していくかっていうのは当然考えてるのはもうみんな考えてると思うんですよね。で、青沼さんだってそののれん分けして、青沼農場というかクローバーファームをこういろんなエリアで、ね、広げていくっていう夢があって計画があって、一方でそれをいつか退くった時にっていう終わる話も考えるっていうのはレベルとしては非常に高度なレベルじゃないかと思うんですけど、だけどそれをやっぱそれも考えるきっかけがないと思うんですよね。誰かがそれを考えましょうって言ってくれることでもないし、自分で考えなければいけないけど、まあそんなことを考えてる人は基本的にいないですよね。
そうやね。
まあ、僕ら3人ぐらいかもしれませんけど。いや、なので、それがなんかもうちょっとスタンダードなことというか、まあ、普通だよみたいな、終わることを考えてないのか、君はみたいな、そんなぐらいの話になった方がいいんだろうなと思うんで、なんかそこをもうちょっと深掘りできそうですよね。だから、例えば、青野さんは、じゃあ何歳になったら辞めますかとか、そういう話とか、なんかそういうのをなんかこう、ね、だんだん年齢が50とか55とかになってきたら、もうめちゃくちゃリアルになって、
そうやね、
笑い話でできなくなってくるかもしれないんで、今だからそんな将来どうするみたいな話もできる気がするので、そのなんかこの青い T シャツ24時で、なんかそういうのやってみたいですね。
そうやね。で、この本の宣伝で、アグリミュージックの番組に昨日収録あって、話して、で、収録後やし、多分、録音には入ってないんやけど、制作人の一人のゆうちゃん、岐阜の、新規州の人、ゆうちゃんなんかは、なんか、事業承継っていう言葉だけ聞いとったら、自分はすごい無縁やと思っとったけど、話聞いとったら、全然関係ない話じゃなくって、自分が好きで始めた農業やし、その先をどうするかなんて、その時は全然考えてなかったわけやね。やりたい、やりたいって言って始めた。で、その後っていうことをちゃんと考えんなんないなって、ってこと言われて、なんかこの本の本質をズバンと伝えれた感じがあった。
それ嬉しいですね。
なんかやっぱり、辞めるタイミングになって、例えば辞める方法、あるいは引き継ぐ方法に対して、投資なんてもうできないじゃないですか。でも、今始めたタイミングで、辞め方を意識して投資をしていけば、全然できる話なんですよね。だその感覚を事業を引き継いだ段階で持てているかどうかっていうのは、その楽な終わり方をできるかどうかに、くっついてくると思うんで、だやっぱ新規でやりたい、第三者であっても新規でやりたいって思ってる人は、やっぱりその、楽しかったっていう経営者の時間を、その印象で終われるためにも やっぱ終わりを意識した、その事業運営を、心がけておかないと、最後に頭抱えて終わるっていうのは やりたくなかったらやっぱ最初から、考えておいた方がいいだろうなって思いますね。
まあ、やっぱりこれは事業承継バトンパスっていうのがやっぱり表現として適切だなという話をもう一回したくて、自分例えば400メートルリレーだったら、100メートルかける400メートルリレーだったら、100メートルかける4、4人のリレーだったら、自分が100メーター走るっていうのは分かってるわけですね、走る前から。その100メーターをどうやってこう全力でトップスピードに乗せて走るかみたいな話で、それが150メーターになるか、50メーターでかっていう、そういうぐらいの幅があったら、どこでこうトップスピードに合わせればいいかも分からないし、今が果たしてどこを走ってるのかみたいなことも分かんなくなってくると思うんで、自分はもう100メーターなんですよと。まあ、けどバトンゾーンがあるから前後プラス何メーターみたいな、それぐらいのバッファーはいいと思うんですけど、それを最初からやっぱり 走り出すときからちゃんと分かっておくっていうのはめちゃくちゃ意味があるでしょうね。
うん。本当そうで、終わるタイミングってぶっちゃけ測りにくいんですよね。で、まあ自分が経営者を退きたいっていうのはあるかもしれないですけど、本当の意味で事業を終わらせるっていうことを意識しだしたら、その点で抑えないといけないから、めちゃめちゃ難しいと思うんですけど、ただその事業を続けることを意識して始めると、事業に関わってると、それってずっと続くことを考えてれば、あとその次の人が引き継いでさえくれれば、そういった仕組みを用意しておけば、もう続くことだけ考えればいいから、多分事業運営的には相当楽なはずなんですよね。って言ったら、やっぱりその、農業っていう性質もありますけど、やっぱ事業をあくまでも承継するっていうことを、どの形態も意識して普段から動いておいた方がよっぽど楽だし、その方がいい準備もできるし、で、次の人もそれでハッピーなら、やっぱり今やろうとしている人、やっている人が、もうタイミング云々抜きにして、その事業を続けるための、考えで事業運営をしていくっていうことが、誰にもやっぱり必要なのかなって、個人的には思ってますけど、だから本当に今回、まだ目通せてないですけど、その農家の事業承継の方がデータで、しかもそれが若い人、若い農家から出てきたっていうのは、すごいそれだけでもメッセージ性があるし、そこに気づいてほしいなっていうのは、思って見てます。はい。
ありがとうございます。
はい。
ちゃんと始めるより終わる方が難しいっていう、このくだりは入ってますんで。
ああ、はい、そうですね。はい。
バッチリ。
お
引き際の美学とかも書いてありますんで。
勉強させてもらいます。はい。
こんなとこかな？
うん。
OK。じゃあ、最後なんか宣伝することがあれば。
そうですね。宣伝。あ、じゃあ、一応ですね、ポッドキャスト番組、百年楽のやらせていただいてます。はい。百年楽のっていう名前でやらせてもらっていて、今は、その楽の情勢のこととか、について、深掘りしたような感じで、いろんな若手の楽の家さんと話しするような感じの番組を作ってるつもりです。はい。なので、もし興味があれば、聞いてみてください。はい、それぐらいです。
なんか前僕青沼さんと喋った時に、牛乳は身近だけど酪農は身近じゃないっていうのを、そのキーワードがすごい印象に残ってて、確かに牛乳って、まあ、食卓に普通にあるし、大体みんな飲んでるし当たり前のようにあるわけですけど、酪農ってなんか言われた途端になんかとこう一気に遠くなるというか、なんというか、農業体験とか稲刈りとかそんな田植え体験とかっていっぱいありますけど、酪農の体験ってなかなか、ね、なんかそういう黒部牧場とか行って乳搾りとかやってぐらいしかないかなという、でなんかやっぱり牛舎に勝手に入っていくわけにもいかないし、だけど子供とかと話すると牛見たいとか言うし、だけどそれなんか近くでそういうふうに見れる場所ってなかなかもうなくなってきてて、っていう意味でやっぱ酪農って残念ながら遠いなというのも確かに実感をしていて、なんかその辺をなんかこのポッドキャストを通じてその距離感を少しでも埋めたいという気持ちを青沼さんお持ちなんだろうなというのも僕は感じていて、なんかクローバーファームとかって勝手に行ったらダメなんでしょうけど、行ったらなんか、ああいうのって牛とかって勝手に見て、勝手にじゃん、っていうか、見に行っても大丈夫なもんなんですかね。
そうです。うちは酪農教育ファームの認証を受けてて、一応そういった方の受け入れができる牧場になっているので、
そんな
の、どんどん来てもらえれば。
あ、そうなんですね。はい、ほら、なんか、イメージでいくと、足の裏を消毒してくださいみたいな感じとか、ね、ここから立ち入り禁止ですみたいな、 イメージが あるんですけど、
うんうん、
まあ、当然そういう消毒とかするんでしょうが、
はい、
ちゃんと話を聞きつつ、
うんうん、
こう見に行けるとか触れられるみたいな、そういう感じなんですかね、そしたら。
そうですね。ちゃんとそういった手順を踏んでもらって入場してもらえれば、牛見てもらうこともできますし、事前に言ってさえもらえれば、時間取ってお話しすることもできるし、で、うちの場合は搾乳してる時間帯、朝が6時台で、夕方が5時台、あるいは10、あ、6時台ぐらいに来てもらったら、普段してる作業の中に一緒に入って搾乳を体験できたりとか、より現場の雰囲気に近い形での体験を提供することができるので、どんどん来てもらえる
それっ
と嬉しいです
て、
ね。はい。
青沼さん、富山とかで言ったら青沼さんのとこぐらいなんですか？それやってるのって。
そうですね。酪農教育ファームの認証を取ってるのはうちと、あと黒部牧場。で、黒部牧場は今体験を止めてると思うので、
それはなんかコ
実質、
ロナかなんかで。
そうですね。なので、実質今、富山県内で受け入れできるのはうちだけ。はい。
なんかそれもうちょっと広がった方が、まあ、実際受け入れる側のオペレーションが大変だというのは重々理解してるんですけど、まあ、それでも酪農の牛とかそういうものに触れるとか、実際の現場を見てみるとか、五感で感じるっていう体験ってめちゃくちゃやっぱ子供にしてほしいなっていうのは、親としてはすごい思うので、なんかそういう取り組みもっと広がってほしいですよね。
はい、今後の課題ですね。
お金取ってもいいしね、こう、日区切って月1回そういう日作るって言って、有料取るとかでも。
オープンファームみたいな形で、今
まあ、
後やっていきたい
米
な。
作っとってもそういうことたまに言われとって、稲刈り体験、田植え体験とかお金取ってやればいいがいって言われて、いや、そんな、
わ
だ
かり
か
ま
ら
す、その
差し
感
上げ
覚
るけ
は。
ど、そう、お金もらうほどないわ、みたいな 感じで。
そうそう。こっちはそう思っちゃうんですよね。すごい理解できる。
いや、けどやっぱりこれも本に書きましたけど、幼少期、まあ、子供たちに原体験を積ませるということ自体が難しい時代になってきていると思うので、そういう原体験を提供していくっていうのは、もうこれ社会的使命でやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
で、百歩譲ってやっぱり、お米作りとかって学校でも小学校の授業でもやったりするし、百歩譲ってお米はそうだとしても、やっぱり酪農ってなかなかそうならないですよね、残念ながら。っていう意味で、だからこそあえてそれをもっともっとやっていくっていう価値があるんじゃないかなと思いますし、まあ実際それあるんだったら僕は息子連れて行きたいなっていうのも思うんで、
お待ちしてお
だ
り
か
ま
らそれ
す。
ぜひ、本当に、ここで PR していただいて、広がっていったらいい
そうで
な
す
と思い
ね。
ますね。
一応、クローバーファームの簡易なホームページもあって、そこに連絡先とかも載っけてあるので、連絡いただけると対応します。
それ、例えば、最低5人からとか、なんかそういう条件とかあるんですか？
いや、現時点では設けてなくて、本当、地域近所の人とかだったら、もう親子3人で来たりとか、っていう感じなので、全然人
これって
数
逆
制
に
限は。
人数が多いとオペレーション大変だとか、あるいは少ないとどうだとかってあるんですか？
そうですね、多いとトイレとか
ああ、
が
そう
ちょっとい
う
対応しきれない可
問
能
題で
性があ
する
の
ね。
で、やっぱり今までで言って、でも3、40名ぐらいの、
そんなレベルなら全然
団体を受け入れたのが最大かな。で、本当、最初で1人から受けてるので、ただ、あくまでその、こちらが作業してる時間に合わせて来てもらえることで対応しますよっていう感じですね。
OK、じゃあ、100年酪農とクローバーファームの URL。番組
あ
概
り
要
がとう
欄
ござい
に貼っ
ま
ておき
す。
ますので、またご覧ください。
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日はこの3人で、僕と伊藤君と青沼君のおじさん3人 GR フィールド
あ
をお送りしました。ありがとうございました。
りがとうござい
ありがとうございま
まし す。
た。
青沼明くんをお迎えしての3部作お届けしました。全体で 1.5 時間ぐらいのズーム時間やったので、3つに分けたら3部作になったっていう感じですね。こう第三者承継で酪農で新規収納っていう3つの要素があったおかげで、事業承継に必要な要素っていうのがすごく明確になったかなと思います。次の代考えるときも子供ありきで考えないっていう感覚だったり、収納する前に経験をちゃんと積むっていうことだったり、地域の理解を得る。これはね、酪農で僕ら稲作だったら地域の理解を得るっていうボーダーラインって結構低いところにあるんですけども、酪農の場合は自治会のハンコっていうか了解を得ないと営農できないっていうところなので、地域の理解を得るっていうところの輪郭がくっきりしてる感じですね。で、計画がどれだけ良いかよりも根気が求められるっていうところで、新規収納の場合、特に新規収納相談とかで計画を行政の人らに見てもらうっていうような、そういう機会があると思うんですけど、その時に大事なのはこう計画の信憑性とかっていうのに目が行きがちなんですけど、実際はこう行政の人たち何見てるかって言ったら、その計画の信憑性っていうのももちろん見てるんですけど、その人が本気かどうかっていう、その根気強さを見てるみたいなところなんですよね。ひろゆきとかホリエモンとかが嫌いそうなパターンなんですけど、けどやっぱりそういうロマン先行で新規収納を目指す人が多すぎるがゆえに、計画の信憑性よりも、計画がどれだけ良いかよりも根気強さ、根性みたいなところを重視してしまうっていうのは、行政の人たちだけに責任があるわけじゃないなっていうふうに感じてます。あとはバトンタッチした後にどれだけ目の上のたんこぶにならないかですね。僕の考えではやっぱりうちは子供に後継いでほしいなっていう思いはあるんですけども、それはうちの子供に生まれたからこそ後継げよっていう話じゃなくって、自ら率先してうちの後を継ぎたいと子供に思ってもらえるような、そういう形態にならなきゃいけないなと思っとって、ポイントとしては財務状況を良くすることと会社の魅力づくりですね。これ以前ハリマゼデザインの角田さんがゲストに出てもらった時に話したエピソードで、奈良の中川正七商店さんが言ってた話なので、うちはまずそこかなって感じです。僕の番組は事業承継に焦点を当ててるところはあるんですけれども、事業承継っていうのは何ちゅうかフックというかトリガーであって、最終地点じゃないと思ってます。竹本農場が地域に求められてこう長く続くための秘訣みたいな、老舗学みたいな感覚っていうものを僕は興味あるかなって感じですね。またお会いしましょう。今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。